ぐるっと回るいリンクの輪、
今日のとっておきトーク。リンクの天野夏と
高木由美です。
さあこの時間はメガネの達人をお呼びしました。
はい、
福岡市ではメガネに関して一番の老舗、中西メガネ店の中西さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中西さん、中西メガネ店の中西さんということで。
はい、そうです。はい、そうです。
本物の方ですよね。
本物です。偽物ではあります。
いやいやいや、すごいですよね。
達人ですよ、これは。
もうメガネの達人っていうのにお会いしたことがなかったんですけど、
はい、
やっぱ達人でいらっしゃいますか？
そうですね。多分このメガネの業界の中ではちょっともう変人扱いされるぐらい、メガネのことについては多分すごく詳しいと思います。
やっぱりもうそれだけあって今日は中西さんもメガネをねされてるということで、はい、いつもされてるんですか？
まあいつもしてます。こう見えても目はあんまり悪くないんですけれども
気になってたのがその中西さん4代目ということで、はい、お店やっぱり目が悪くないのにしなきゃいけないのかなとも思ったんですけど。
いや、してた方が気持ちが楽というか、
はい、
ちょっとこう、自分をこうカバーしてくれる一つの要素にも僕はなってるんですよね。
どういうことですか？
こう、例えば、うん、まあ、もちろん紫外線とか、そういった対策っていうのももちろんあるんですけども、こう皆さんこう、各個人皆さん持たれてるこう、やる気スイッチじゃないですけど、
はいはい、
こう、そのモードに切り替えるっていうのがあるじゃないですか。
うん、
で、ね、僕の場合はメガネをかけることによって、いつも切り替えてるので、自宅に帰ったら必ず僕メガネ一旦外すんですよね。
はい、オフみたいな。
もうオフで一旦外すんですよ。で、テレビが見えない時にまたかけるみたいな。
そうなんですか？
はい、そうです、そうです。
じゃあもう私たちで言ったら、アイドルの衣装を着た瞬間に、スイッチが入る的な。
そうです、そうです。
衣装の一環でもあるという。
そうです。
すごい。
はぁ、
そしてまた今日も素敵なメガネを。これは、なんか珍しい形
で、なんか違うよね。
あんまり見ない形で、
なんか違いますよね。
そうですね。これコンビネーションって言って、まあ鼻元とその耳のそのかける部分が、うん、まあ金属で作られてて、
うんうん、
で、レンズが入ってるところだけがこうプラスチックっていう、まあコンビネーションと呼ばれるタイプなんですけど、
はいはい、
これは自分で、これも試作品なんですけど、
はい、
これ自分で作ったメガネです。
へー、すごい。自分で一からデザインとかまで。
そう、デザインからですね。はい。
あ、洒落てますね。
いい達人ですから
ね。ね、メガネっていうとやっぱり目が悪い人が行くお店みたいなメガネ店ってそういうイメージなんですけど、うんうんうん、どんな方が来られるんですか？
もう本当に純粋にまあ当然のことながら目が悪い方もいらっしゃいますし、うん、あとは、うんうん、ちょっと今年の夏ちょっとおしゃれなサングラスかけようかなとかって思われてる方であったりだとか、
うんうんうん、
あとそのどこのメガネ屋さんに行ってもそのちょっと解決できなかったとか、
あ、
う
ん、あるん
です、ちょっとやっぱりこう度数に癖があってちょっといまいちしっくりくるものが作ることができなかったっていう方とかが、なんかこう書き込みでらじゃないですけど、そんな感じでいらっしゃるお客さんもいらっしゃいますね。はい、
じゃあ今目の前にいる天野なっちゃんが、
はい、
まさにそのお店に行く人の悩みというか、
そうなんです、
ね、
うん、
あるんですよね。
こう私、はい、似合わないんですよね、メガネとかサングラス、
うん、多分ですね、かけ慣れてないっていうのが一つの理由なんじゃないのかなと思うんですけど、私たちプロがパッと人のね、こうお客さんの顔を見て、うん、似合う似合わないって判断するのって目と目の距離と顔の幅なんですよ。
やっぱそういうのも決まってくるんですか？
もちろんあります。
は
い、目と目の距離っていうのはもう
黒目と黒目の距離ですね、と顔幅、
これ
を
顔の幅、
うん、顔幅ですね。これを瞬時に見て、あ、この人だったらこういったサングラス、こういったメガネだったら似合うよなっていうのが大体もう瞬時に分かります。
めっちゃすごい。
顔の形とかと思えた、この
輪郭、うんうんうん、よく雑誌とかで顔の輪郭とか丸顔にはとか四角い顔にはとかってありますけど、うん、うちからするとちょっとそれがタブーでですね、
はいはい、
うん、要はその顔の形に合わせたメガネを決めてしまうと、要はその人の個性を出せなくなるんですよ。
はー、というのはどういう
個性？ですね、メガネって例えばそのプラスチック、まあ二つに大きく分けると、プラスチック素材と金属の素材があって、
うんうんうんうん、
で、プラスチック素材のいいところは温かみがあるんですよね。
うんうんうん、
なので、かけた時にちょっと優しい雰囲気に見えるんですよ。で、金属のメガネっていうのは、ちょっとクールな印象ももちろん出るんですけれども、見た目によってちょっと怖い、冷たく見えてしまう。っていう素材感でどうしても出ちゃうんですよね。あとはそのレンズの形で、その、丸みがある形はちょっと優しい雰囲気にも見えるし、ちょっと四角っぽい形はちょっとかっこよく、
うんうん、
クールに見えるし、
うんうん、
ちょっとこう、よくあるじゃないですか。こう、釣り上がったメガネだと、教育ママみたいなイメージが。はい。
よくありますよね、うん、そういうイメージ。
はい。なので、まあ、レンズのシェイプでも、やっぱりそのイメージを相手に伝えてしまうっていうのがあるので、うちの、あの、お店では、その、丸顔には、四角顔にはっていうので、決めつけて販売するようなことを一切してないです。どういうふうに見られたいのか、第三者から。
ああ、そっちを、ね、
そっちを重点的にヒアリングして、で、提案させてもらってると。その辺のね、知識がもう、うちはすごく高いので、は
い。じゃあ、私に合うのを、こう、出してもらうというより、私こういう風に見せたいんですよっていうのが大事なんですか？
そうです。それが一番大事です。
なっちゃんはじゃあどういう風に見られたい？
でも怖くは見られたくない。
まあ確かにね。クールよりはね。
うん。なんか、まあ優しい感じがいいですよね。
なっちゃんの顔のタイプだとどういう形のイメージなんですかね？
そうですね。今やっぱり流行で今一番流行ってるのはオーバーサイズって言って顔よりも全然大きいサングラスのサイズをかけるのがアメリカとかフランスの方ですごく流行ってるんですよね。でもやっぱりそのおしゃれに見えるかもしれないけどもちろんデメリットもあってやっぱり重いしずれ落ちてくるし、
あやだそれ、
うん、
やだや
だ扱いも大変っていうのがねありますよね。
ずれ落ちたら恥ずかしい、
ね、なのでまあ大きさはやっぱりこう日本人の女性に合わせた大きさ、まあちょっとそんなに大きいサイズじゃなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ軽くてかけやすくて、うん、あのまああとはそのまあ顔幅と目と目の距離にある程度合わせて、まあ今日本のファッションの流れで言うと、オーバーサイズっていうのはちょっと行き過ぎかなと思うので、うん、まあ、でもまあ大きさ的にはそこそこ大きいサングラスにはなりますね。はい、まあ、サイズ感とかって言っても、まあ顔から極端にはみ出るようなのはちょっとおかしいのかなとは僕は思います。
すごいね。なんか、そんなにメガネについて細かく言ったことなくて。あ、で私今日、普段かけてる伊達メガネ持ってきてて。
はいはいはいはい。
なんか似合うかどうか見てほしいんですけど、いいですか、はい、ちょっとかけてみますね。いきます。
あ、すごく可愛いと思います。
はい、あのですね。可愛いいただきました。はい。はい、
今のファッションをすごく捉えてる大きさなんですよね。
はいはいはい。
まあ、サングラスだけじゃなくて、メガネもサイズがちょっと大きくなってるので、うんうんうん、ちょっと大きめなサイズをかけるっていうのも今の一つのファッションの傾向なんですけど、あと今かけてるこの形っていうのは、クラシックシェイプって呼ばれてて、はいはい、ちょっと今の流行なんですよね。
ちょっとなんか四角ではないですもんね。ちょっと丸、
そうですね、うんうん、ちょっと可愛らしい感じを演出することができるんです。
演出になるんですね。
そうです、演出になる。
メガネが演出とか聞いたことない。
よく芸能人の方とかドラマとかで、はいはいはい、メガネとかサングラスって起用するじゃないですか、うん、あれ全部演出のツールの一つなんですよね。
へー、なんか普通にスッて見てたんですけど、うん、そういうのももう見てる人に印象を与えるためのっていう。
そうですね。
もう役の雰囲気を出すんですか？
そうです、そうです。例えばそのニュースキャスターさんとか、はい、以前、うちニュースキャスターさんがテレビ局関連の方すごく多いんですけど、例えばそのニュースを、まあ、報道してるときに、その楽しい報道だったらいいけど、急にちょっとこう、ちょっとかわいそうとか残念なニュースを報道するときに、うん、このメガネかけてて大丈夫ですかっていう相談をよくいただくんですよね。うん、なのでその報道ごとにメガネをかけ替えたりする方も中にはいらっしゃいます。
印象として。
そうですね。
でもこう中西メガネ店ってすごい老舗なんですよね、かなりの、
は
い、ってことは結構こんな有名人の人が買いに来たとか。
あれですよ、最近だと、論文の厚さんとか、
はい、福岡来られてますもんね。
そう、最近ね、よくね、うん、2週間に1回ぐらい福岡ねこう来られてるみたいで、うん、でまあ僕が作った手作りのメガネを今使っていただいてますし、あとエグザイルの方の厚さんね、厚さんつながりになっちゃいますけど、
厚さんって言ったらもうメガネサングラスのイメージ。
そうです、そうです、はい、はい、
あれ重要ですよね、はい、かなり。
それを
厚さんも、キャナルの店でサングラスを購入いただいてます。
すごい、
すごい。
うちはすごく芸能人の方すごく多いんです。
すごい、ね、
藤井フミヤさんとか、はい、今井美樹さんとか、あと誰がいるかな、なんかたくさん、あと、ビーズの稲葉さんとか、松本さんとか。はい。
あ、でもすごいサングラスのイメージがある人が多い。
そうですね、はい。
そういう方っていっぱいやっぱ持ってはるんですかね。
そうですね、たくさん持ってますね。
で、今日はこの雰囲気にしたいからとか、うん、そういう時に選んだりとか。
そうです、そうです。はい。
深いわ。深いですね、メガネって。
すごい。あ、そんなに変わるんだ。
うん。
まあでもサングラスって、私ちょっとなんか、すごい 怖いイメージもあるんですよね。
わかります。
街で歩いてる人でかけてると、うんまあ、結構姉とかよくかけてるんですけど、はい、姉は結構もう169センチあるんで、
高っ。
それでサングラスかけると怖いんですよ、私客観的に見て。はいはいはい、でもなんかそういうのをちょっと和らげるサングラスとかもあるんですか？
あ、あります。まあ、基本、なぜ怖く見えるのかっていうと、やっぱレンズに結構濃ゆい色が入ってるんで、うん、どこを向いてるかわからないっていうので、ちょっと怖さが出るんですよね。
なるほど。それで怖い印象になるんですね。はい、
で、皆さん、あまりこう目立たないような、その、かけやすい色をっていうことで、皆さん、黒とか、普通のべっ甲色とか選ぶんですけども、うん、それだと、やっぱり、枠も濃くなっちゃうので、うん、やっぱりより、こう、なんていうのかな、こう見えない、シャドウ的な部分がやっぱ要素がちょっと強くなってしまうので、うん、ちょっとやっぱ怖く見えてしまうんですけど、うん、例えばそのフレームの色をピンク色にするとか、で、ちょっと明るい色に変えると、ちょっと可愛らしい、優しい感じの雰囲気になるんですよね。
フレームの色。
色です
よ。
レンズはあんまり変わらないんで、サングラス、色が濃いんでですね。
はいはいはい。はい、
フレームの色をちょっとポップな色、明るい色、可愛い色にすると、全然怖い雰囲気は一気に抜けます。
確かに今いろんな色見ます、フレーム。
なるほど。そんなに種類あるんですね、いっぱいの。全然知らなかったです。ねえ。
いやー、ちょっと行きたい。
とかね、もう夏なんでね、海辺でとか、海辺用のやっぱ、似合うとかそういうのもあるんですね。海用はこっちの方がとか。
そうですね。例えばその、砂浜とか海岸、どうしてもこう、海のギラつきとか、こう眩しくてちょっと目開けられないとかっていう方には、うん、その偏光レンズって言って、同じサングラスレンズでもちょっと特殊なレンズがあるんですよね。
はい。
うん、その偏光レンズっていうのを使うと、波のギラつきとか、砂浜のこう、乱反射とか、もう綺麗にカットしてくれるんで、うん、サングラスかけてても、普通のサングラスかけるよりは全然楽です。
へぇー。
レンズの種類もすごくたくさんあるので、ただ色をつけている、その、染めているだけではなくて、うん、その変光フィルターという、そのフィルターを入れたりだとか、
うんうんうん、
あと、まあ、もちろん紫外線はもちろんね、カットしてくれるんですけれども、うんうん、紫外線以外にも、近赤外線って言って、その、直射日光が直接こう肌にこう降り注ぐわけですよね。
うんうん、
その時に、よく赤外線ってよくね、お肉の料理とかでも、お肉の中まで火を通すってイメージがあるじゃないですか。
うんうん、
それで近赤外線っていうのも私たち生活の中で普段普通に浴びてるんですけども。
あ、それ聞いたことあります。
はい。
紫外線をカットできても赤外線がカットできない。
そうです、そうです、そうです。はい。で、その近赤外線をカットする、まあちょっともう美容に特化した、まあレンズっていうのももちろんありますし。
それかけた方がいいね。
ね
そうですね。女性の方にはすごく好評いただいてますね。ねはい。
ねえ、すごい行きたい中西メガネ店。
今から行きたいね、終わったら。
なるほど。いっぱいね。
まあでもメガネ愛すごく伝わったんですけど、
はい。
なんかズバリ中西さんにとってメガネって何ですか？
私にとってメガネは本当に生まれてからずっとメガネなんですよね。想像絶するようなメガネの環境なので、その、両親が、その、まあ、メガネ屋さんに勤めてたっていうのもあるので、
うん、
もう、子供の頃から、おもちゃといえば、もう、プラスマイナスのあのちっちゃい精密ドライバー。
はい、
で、父と母が仕事に出たら、枕元に置いてある、その、目覚まし時計を、ちっちゃいドライバーで分解して、帰ってくるまでにまた組み戻して、
何それ
置いとくっていうのを僕は子供のところ遊びでやってたので、
はい、
だからもう本当にメガネはもう切っても切れない一部っていうのもありますし、
うんうん、
やっぱりこうメガネって、メガネとか、まあ、サングラスもそうなんですけど、ちょっとこう見られ方によってはこう格好つけてるとか、
うんうんうん、
なんかこうマイナスなイメージがやっぱ若干残ってるんですよね、
うんうん、
でかけ方によっては自分をもっとプラスにすることもできるし、
うん、
こう自分がこれからちょっと頑張って、出世しようとか、
うんうんうん、
会社の社長さんになるように頑張ろうとか、うん、営業もトップになろうとかそういったこう思ってる人たちの一つのこうステップの一つにもなると思ってるんですよね。メガネ一つで相手に与える印象ってガラッと変わるので、
うん、
営業マンの方とかでも営業が一気にバーンって伸びたりももちろんするんですよ。メガネ一本で、やっぱりこう話しやすそうとか話しにくそうとか、
そういうイメージは、
何も喋ってないけどこう信頼が置けそうな人だなとか、うん、そういったイメージをやっぱりこう第一印象って最初の7秒で決まるって言われてるので、うん、メガネかけてる人とこう初めて目と目でアイコンタクトでパッて目合わせたときに、やっぱ7秒間で相手に印象をパッて全部伝えてしまうので、うちは本当にそのイメージ作り、 はすごく大切にしてます。なので、メガネ一つでやっぱり人生を大きく変える人っても中にいますので、面白い使い方たくさんありますので、はい。買う買わないは別にしてですね、メガネをいろいろかけ倒すこと、もうかけてかけてかけまくる。そうすると自分に似合うメガネもわかるようになってくるし、こういうのにチャレンジしてみようかなっていうと、やっぱりこう、まあ、役作りじゃないですけど、いろんな自分をまた発見することもできると思うので、すごくおすすめです。
なんかね、武器になるよね。ね、
じゃあ、リスナーの皆さんもね、もうすごい、今、最後にメッセージいただこうと思ったんですけど、かなり伝わりましたね。もうかけ倒して、
ね。しかもやっぱり、すでにメガネかけてる方とかもね、あ、ずっと俺はこれだったけど、違うのかけてみようかなってね、印象変わるならとかね、そういうのもね、思ったと思うので、本当に愛が伝わりましたし、はい、ありがとうございます。
いえ、こちらこそ。はい。
いや多分皆さんもぜひ中西さんに相談しに行ってみたいと思うので、
行きたい。
お店の場所をね、
はい、
ぜひ簡単に教えてください。
はい、本店がですね、天神コアの地下1階にありまして、メガネを作ってる工房も一緒に併設してますので、例えばその急にメガネ壊れちゃったとか、そういった修理とかも一応受け付けることができるスペースもちゃんと設けてるのが、まあ、天神コア地下1階に本店がございます。はい。あともう一つは、キャナルシティの1階に、まあ、どちらかというとサングラスをメインとして扱ってる、まあ、メガネ屋さんが、キャナルシティの方にあります。はい。
コアにもサングラスもも
ちろん、コアの方にもサングラスあります。
はい。行かなきゃ。
ねえ。
サングラス買いたいよね。今年の夏にね。ちなみに、今日持ってきたカバンが。
はいはいはい。
いかにもメガネ入ってそうな。
そうですよね。カバンとは違いますよね。
はい。これちょっと特別に、作ってもらった、メガネ専用のこれケースなんですけども
、ね。はいはい、すごい。
まあ、メガネの、まあ、カラーサンプルですね。メガネのこうカラーサンプル、こういう。
すごい、どっさり入ってますね、はい、メガネの。
から、まあ、サングラスとかフレームも入ってるんですけど、まあ、ちょっとこう、ね、お見せすることもできればなと思って持ってきたの。結構、この辺がまあ、今、一番まあ人気の大きさですね。まあ、特にこれ日本人向けに僕がデザインして作ったものなので。
うんうん、まあ、結構レンズ大きめ、
ね。そうですね。大きめだけど、意外とかけるとそんなに大きくは感じないです、うんうんうん。で、こういう、さっき言ったちょっと色の薄いサングラスというのがこういうやつです。う
ん、要
はピンク系の、うんうん、フレームがピンク。でもレンズはあんまり変わらないじゃないですか。
本当
だ。はい。で、こういうサングラスは比較的こうかけても怖くなりにくい。
全然印象違いますね。
いや、全然違うと思います。あとは、普通のメガネで一応販売してるんですけど、はい、サングラスに入れ替えるだけで、やっぱり普通にこういう風な形で、ちょっとちっちゃいサングラス。
こういうの見たことある、なんか、レンズの中がちょっと色がついてる。
そうです、そうです。はい。
ねえ、じゃあ、なっちゃんなんか、
ちょっとね、
なっちゃんに似合う系の形だとどういう風な。
いや、この辺、多分可愛く描けられるん
ですか？ピンクフレームの
サングラスですよ。
これ結構レンズ大きめなんですかね。
ちょっと大きめなんですけど。
ちょっとかけてみますね。
はい。
あ、ヘッドホン取りますね。
どんな感じなんだろう。
あ、全然大丈夫。
全然似合うよ。
え、嘘？似合う？
うん。すごいテンション上がった今、なっちゃん。うん。
似合うの？
全然
似合
う、うん。
奇跡だね。
なんかほんと、なんか大きく見えないサングラス。
すごい、自分じゃわかんないけど、
うん、
気になる。え、これでもすごい柔らかい印象になりそう。かわいい。
そうそう。色味もやっぱすごくかわいいし、うん、これまあ本当に、まあこういう色合いって逆に男性絶対かけられないんですけど、
確かに、
うん。もう本当に女性がかける専用のやっぱ生地として、うん、作られてるものなので、あとはもうこの辺とかはうちの、うん、手作りのサングラスにはなるんですけども、うんうん、この辺とかはちょっとこう、メガネの生地もですね、わざとちょっと薄く軽くしたいので、ちょっとこう、フレーム全体的にボテッとした感はないんですけども、うんうん、レンズは結構そこそこ大きさはあるんですけども、うん、まあこういったものとかだと比較的、
その、うん、なんかスッてしてますよね、
う
ん。
重くてずるずるこう、下がってくるようなサングラスではなく、うん、まあ普通にさらっとかけれるような。
うん、そう。あ、ちょっとじゃあ、これかけさせていただきます
。あ、どうぞどうぞ、いいですよ。
すごい軽い。
失礼します。
軽いかけてみたらわかる。
ほんと。失礼します。おー、サングラス。
すごいかわい
い。いいね。
か
わ
い
い。
どうですか？
大きさ的にもね。
ディレクターさんめっちゃ笑ってるんですけど、大丈夫ですか？いい。
いいね、
う
ん。
どういう印象になります？私がこれかけることによって。
や、なんかね、今日服がね、黄色っぽいやん。
黄色ですね。
それにめっちゃ合うじゃん。このなんかちょっと茶色っぽい、
はいはいはい、
黄色みがかかった感じが、すごい似合う。
どうですか、中西さん、何点ですか、これは。
すごくいいと思いますよ。点数つけます？
確かに。
点数、まあ、点数つけると、うん、まあ、120点ぐらいはいってるんじゃないかなと。
いきましたね。
思いますけど。
120点。
はい、まあ、その根拠としては、うん、まず、サイズが、まあ、比較的、まあ、かけやすいサイズっていうのもありますし、うん、あとは、ちょっとかけた時に、ちょっとこう、うん、ちょっとお姉様っぽいような感じ、ちょっとこう、年齢が少しこれ上がります。
うん。サングラスそういうイメージですよね。うん、
なので、こう、ちょっと舐められたくないなとか、ちょっと大人っぽく見られたいなと、とかっていうときはこういった色合いのものを選ばれるとまた逆にいいです、うん、これだと年齢相当そうなっちゃいま す、ね、はい、
なんかすごい大人っぽくも見えるんですけど、うん、怖くはない、うん、なんか近づきづらいとかにはならない、
うん、サングラスってそういうなんか、ね、イメージやったけど、うん、これもねフレームとかそういうのだけで違うんですね。
全然違います、
はい、相談しに行きましょう、みんな中西さん。本当に
そうですよ、もうキャナルシート天神コア、
うん、
近くよ。
近いよ。
行きやすい。
ねえ、今日いっぱい学べたね。
ためになりましたね。
深いわ。今度からなんかメガネかけるのがすごいなんか考えてしまいそう。ファッションよりも考えそうよね。
そうです、そうです。
毎回中西さんが浮かんでくると
思う。はい。ぜひ。あ、中西さん怒られるとか。
いや、ということで、はい、今回は福岡市では一番の老舗、中西メガネ店の中西さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。